サムエル記の15章から16章にかけてのところです。このところはですね、ダビデの一日、短い時間を非常に詳しく書いてあるんですね。これはどうしてこのように詳しく書いてあるかということ、これが実はですね、ダビデのこの生涯のある意味ではこの頂点、クライマックスにもなっているということなんです。そういう非常に重要な意味があるためにこのように非常に詳しく書いてあるんですね。一体何がある人物のクライマックスなのかっていうことです。聖書の見方は普通のこの世の見方と全く違っておるわけなんですね。普通の見方でクライマックスというと、まず金メダルをもらって優勝したとかですね、高い地位にあったとか会社のトップになったとか、そういうふうなことですが、全然聖書ではそういうことを言っていないわけです。むしろダビデはですね、王になってその頂点になったような時、最も重い罪を犯してしまったわけですね。そういうことでもありますように、人間の本当のクライマックスは神に最もすがると、そこがそうなのだわけです。で、今日のところもそういうことがはっきり現れているわけです。で、もう一つのピークがサウルから絶えず命を狙われてですね、そしてただ主にすがって逃げるばっかりというところだったんですね。で、それよりもここのところはさらに大きなピークになっておるということなんです。この世のピークだった王になって主を平定して安定したというと、最もダビデは低いところにですね、落ちてしまったわけです。これはもう私でもよくあることなんですね。人から褒められたり、いろいろこの世的な栄誉をもらったりすると、それが最もこの霊的には良くない状態になることがあるわけですね。いつの間にか神様を忘れてしまうという。そして人間の賛美を自分の喜びとしてしまうということが起こるわけです。はい。まあそういうことを思った上でですね。で、そのためには、この前のところとつながっているので、前、ちょっと、参加してても1ヶ月経ちますので、ちょっと忘れた人もおりますけど、15章のですね、17節から少しだけ見ておかないといけないわけです。ダビデがですね、もう逃げていくと、徹底抗戦とかいうことでなくてですね、もう逃げていくという、これも非常に意外なようなことですね。このアブサロム、自分の子供であるのにですね、人々の心を引っ張ってですね、そうして、特に北の方がダビデの支持が薄かったものだから、そちらの北の方、北部イスラエルの方の人たちを特に心引っ張り、そして、南部ユダの方の人々たちも、心を引っ張って、そして、自分の方に、寄せつけたわけですね。そうした上で自分が王だというふうに言って、ダビデも殺すというふうなところまで、行こうとしたわけです。そこで、ダビデは逃げていくわけですけど、そういうふうにですね、人々の心も本当に簡単に移ってしまうですね。少し前まではダビデこそ一番の王だと言って褒めたたえていた人たちが、このように簡単にですね、そんな悪いことをしたですね、アブサロムですね、父親にも反逆するような人に従おうとするぐらい人間の心って本当に移りやすいという、これはイエス様の時もそうだったわけですね。イエス様にたくさんの、癒しとかいろんなことを見せてもらったり、そしてエルサレムに入る時にはですね、夏目足の葉っぱを敷いたりですね、みんながホサナと言って、讃えて歓迎したはずなんです。それなのに、その少し後では、もう早ですね、イエスを十字架につけようというふうに、みんなが言ってしまうという、そのぐらい人間の心は、個人の場合にでも、集団の心でも非常に移りやすいということが、わかるわけですね。そういうただ中で、この前言ったように、外国人のガトという民族の、イタイという人がですね、あなたの行くところにはどこまででも行きますとダビデに申し出たわけですね。で、そんなことは予想もしていなかったことなんですけれども、自分と一緒にさすらう者、放浪者となるが言うても何にもこれは意味がないから帰りなさいと、 言ったのにですね、自分はあなたとどこまででも一緒に行くのですという非常なこの忠実さを持ってきたと、まあ、こういうふうにですね、神様にすがっている人に対してはですね、たくさんの人が裏切ることがある。イエス様もそうです。だけど必ずですね、どこまででも忠実に従う人もおるわけです。イエス様の場合にもですね、マグダラのマリア他ですね、いろいろな女性たちが最後まで十字架のところにおったとかですね、そうしたこともあります。で、ここでですね、兵士全員が、そのあたりの人たち全体が泣いたと、大声を置いて泣いたということを23節に書いてあります。その地域のそのあたりの人もみんな大声を上げて泣いたと。それからダビデも、30節、今日読んだところですね。ダビデも泣きながらオリブ山の坂道を行ったと。兵士たちもみんな泣きながら登っていったと。まあ、こんなふうにですね、あちこちらで泣きながら言ったようなことは他には書いてないことです。アブラハムでもですね、モーセでもですね、泣きながらぞーっと言ったようなことはどこにも書いてない。そういう意味では聖書の中でここだけですね、このように繰り返す。兵士たちもその一般の人々もみんなこういうふうな非常に悲劇的なことですね。王の息子が子供同士で殺し合ったりですね、さらには父親に謀反を起こして父親を追放して王になろうとか、まあ、本当にこの辺り全体の大きな悲劇になったただ中です。でそこでですね、この23節にあるこの今日の区切りの前のところ、王はキドロンの谷を渡り、兵士も全員アラノに向かう道を選んだとということなんです。アラノの方にわざわざ行ったわけです。そうしないと、もう住みやすいところでは人々が自分を、まあ、アブサロムの味方になってですね、自分を追いかけてくる、あるいはアブサロムが兵士の味方の人たちがたくさんおると。で、サウルから追われた時もこのアラノの方にいろいろ行ったわけですね、まあ、そういうこともありました。そこで、キドロンの谷ってわざわざ書いてあります。で、このキドロンの谷っていうことが新約聖書でも1回だけで、書かれているとこあるわけです。それはどこかということです。ですね。新約聖書で1回だけこのキドロンの谷っていうのが出てくるわけです。こういう地名に関してはほとんどあんまり意識しないかもしれませんが、これはヨハネ福音書です。ヨハネ福音書の18章の一節です。ヨハネ福音書の18章の一節、こう話を得るとっていうのは何のことかということです。こう話を得る、何を話したことなのかというと、これはこのヨハネ福音書でもイエスの最後の夕食の時に非常に詳しく書いてあるんですね。それはどこから書いてあったかというと、13章からずっと続いて13、14、15、16、17、それから18章まだずっと続いて、おるんです。18章の中ほどまでずっと続いて、これ1日なんですね、わずか。わずか最後の一日にですね、夕食、最後の夕食からずっとその一日のことを、食事の時だけでもどのくらいあるかというと、こう見たらわかりますが、13章から、17章までですね、これは最後の夕食の時なんです。ヨハネ福音書の独特のそういう書き方があるわけです。これだけ長いのはたった夕食のとおりなんです。 他の福音書ほんのわずかしか数行しか書いてない。ヨハネ福音書においてはこれだけ長いスペースを取って、そしてこれがやっと夕方、食事の時だけ。それからその夕方さ、それを 食事の時に話を終えて18章まで行った。弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行った。そこに園がある。ヨハネ福音書ではこの園の名前をゲツセマネとは書いていないだけです。マタイとマルコにゲツセマネの園と書いてあります。です。ゲツセマネの祈りに行くためにそのキドロンの谷を越えて行かれたわけです。そして、ヨハネ福音書ではですね、ゲツセマネの祈りのことは書いてないんです。ですね。他の福音書では、血の汗を流すというふうな表現もルカに書いてありますね。ヨハネ福音書では、最後の夕食を詳しく書いてですね、他の三つにゲッセマネの祈りのことを詳しく書いてある。これを全部省いて、そして、この夕食の最後の教えを詳しく書いて、そして、すぐに裏切りのところになるわけですね。こういうふうにこのキドロンの谷っていうのはですね、これからイエス様ゲッセマネの祈りを行く時なので、最もこの厳しい試練の時だったわけです。そのことが今言ったように詳しく書いてあるのと同じように、ダビデのこの最後の時ですね、最も厳しい試練、人々からあざけられて石を投げつけられてですね、それみんなから見捨てられて逃げていく、泣きながら行くという、そこがまたですね、このキドロンの谷だったわけです。そういうふうにこのヨハネがわざわざこのキドロンの谷っていうことも書いてあるっていうことは、今日のところをですね、これを書いたヨハネも思いながらそこと似通った内容を持っているからなんですね。今日のところも一日のことを詳しくいろいろ書いてあって、いかにダビデが人から捨てられたか、蔑まれたか、ということですね。シメイという人からはですね、ダビデのお前がですね、ダビデがサウルをいわば殺して、そして自分がまあ王になったんだと、奪ったんだと、人殺しだと、血を流したんだと、そういう散々悪いことを言われたわけです。そして石まで投げつけられたと。これはですね、イエス様がもう人々から散々悪口を言われて、唾をまで吐っかけられてですね、で茨の冠まで切られて罵られた、人々からも見捨てられたと。いうのはですね、今日のところですね、今日のところの、さらに完全なこの予言の実現ということにもなっているわけですね。実現ということにもなっている。そういうふうにですね、このサムエルのこうした記事は、イエス様のキドロンの谷を越えてゲッセマネに行く祈り、最も厳しい試練に遭うという必死の祈りですね、そのことと、通常はほとんど何も関連づけては思われないんだけど、ない時には深い関連を持って書かれてあるということわかります。そしてもう少しこのところを見ていきますと、でこの痛いという人に関してはですね、自分ももう神様に委ねて、どこ行くかわからないということやったけど、ついでいたということですね。そこで次にですね、今日の読んだ24節からです。神の箱も持ってきたわけです。そして祭司であるアビアタルも一緒に来て、サドクも祭司です。この二人は祭司なんですね。祭司が共に来たわけです。そして神の箱も来たわけです。神の箱を持つっていうことは非常に大事なこととしてですね、この時代に思われていたわけです。けれどもですね、ダビデはわざわざ神の箱を途中まで持ってきたのに、エルサレムに戻しなさいというふうに言ったわけです。そしてその理由というのが、この25のですね、私が主の御心ご意志にかなうのならば、こんな状態だけれども、主は私を連れ戻してくださる。そして再び神の箱とその住むところ、神殿にも行くことができると。 もし主がですね、私をそのようにしてくださらないなら、主がですね、良いと思うことをしてくださるようにと言って、神の箱を持ち運んでですね、そうしてそれによって勝利をしようとかいうようなことでなくって、もうすべてを神に委ねると。これはずっと前にですね、サムエル記の上の時にだいぶ前に学んだことを覚えてるかもしれませんね。もうだいぶ前になりますね。この神の箱を兵士たちが持ってきたんだけれども、それで勝てると思ったのに散々打ち破られて負けて逃げてしまったと。そして、サムエルが共におったあの当時の祭司もそこで死んでしまうわけです。で、散々ペリシテ人に打ち破られるということが、サムエル記の上の4章の早い段階であったんですね。神の箱をただ持ってきただけでは何にもならなかったと。まあ、そういうこともダビデは知っていたと思います。それでですね、神の箱っていうのは神の言葉を収めている非常に大事なものなんだけども、あえて主に全てを委ねるという。自分の力、武力、策略でどうするっていうんで、主に全てを委ねようという。まあ、こういうふうにですね、非常な苦しみの時に、ダビデのこの信仰っていうのが蘇ってきたということなんですね。全てを平定した時に、その信仰が薄らいなくなってしまって、ひどい罪を犯して落ち込んでしまったんだけど、再びこのような苦しい事態にあって、その信仰が再び起き上がってきたということなんです。そしてですね、この次のこの30のところもそうですね。頭を覆い、裸足で坂道を泣きながら登っていくと。もう本当にこれは何かこう非常に無残な光景ですね。王であった人が、しかもありとあらゆる戦争で次々と打ち負かすような非常に武力もあった人ですね。子供の時からペリシテの大きな巨人を意思一つで打ち負かすという。そのような非常な力ある人がこんな風にですね、泣きながら裸足で坂道を上がっていくなんて、まあ、本当に何の力もないような子供がですね、いじめられて泣いて上がるようなぐらい無力に思われる。こういう無力な時にこそですね、神へに対する信仰が本当に見て蘇ってくるということでもあるんですね。で、ここでですね、アフィトフェルがアブサロムの側についたということを聞いたと書いてありますね。三日で。このアフィトフェルっていうのはですね、非常に頭のいい人だったわけなんです。で、そのことをですね、いろんな人が、まあ、信頼をするような人だったわけです。で、そのことをですね、打ち破るということのために、ですね、どういうことをしたかというと、もう一つこの下の段に書いてありますが、32節ですね。歩き人、フシャイという人がダビデを迎えたと。この人は、やはり非常に英知のある人であったけれども、すでに老人であったということですね。老人であったので、私と一緒に来ても私の重荷になるだけだと。だから、都に戻ってと。アブサロムの方についてくれと。どういうことかって、こういうふうにダビデはですね、非常に知恵のある人がアブサロムからついたということは分かってですね、そしてこのダビデの方にわざわざ来た人、フシャイですね。フシャイという人をアブサロムに送り込んだわけです。送り込んでですね、そのアフィトフェルという悪い計画、頭の知的な優れた人の計画を打ち破るために、ダビデはフシャイという人を送り込むわけです。そういうふうにしてですね、その状態、それから祭司もですね、送り返したわけですね。二人の祭司も。そういうふうにダビデにつく祭司二人と それから父へ本当の意味でダビデに忠実なフシャイという人を3人ですね、重要な人たちを送り込んだわけです。これはある意味で驚くようなことなんですけども、一方で全面的に神様に信頼を委ねる。けど他方ではですね、いわゆる蛇のように賢いっていうことありますね。イエス様は蛇のように賢くあれって。自分ができることはですね、精一杯考えてそれをするというですね、そういうふうな十分な準備ということもしておいたというわけです。この点は私たちもそういうことですね。神様に絶えず委ねるけれども、何が一番この場合適切か、できるか、ということを考えて、神様に委ねつつ、自分ができる最善のことをもするという、蛇のように悟るということも必要なことなわけです。そうしてですね、アブサロムが、このエルサレムの宮殿でどんなことを考えてしようとしているかを堀に2人知らせてほしいと。で、自分にできることをやはり対策っていうものを取ろうということにしたわけです。それに霊的な面とですね、完全にされた上で、いわばできることをですね、両方考えてしたということです。で、次16節では今度はこういろんな人がですね、この非常な困難な時に来て出会うわけですね。一人はこのフシャイだったわけです。フシャイ。が次にはですね、16章。千葉という人です。千葉。で、千葉というのは、メフィボセでややこしいですけど、ちゃんと読んでないと、ちょっとわからないかもしれませんが、メフィボセテっていうのは、ヨナタンの子供だったんですね。だから、このメフィボセテっていうのが、サウルから直接続いている直系の子だったわけです。で、それに使えるように言った千葉がダビデを迎えた。そしてですね、これから逃げていくダビデにとってはですね、非常に重要な食べ物。こういう乾燥砂漠地帯ではかなり多くの人が行く。一番困るのはこの水ですよね。今のような状態ではないか。実際にあちらで行ったら、今でもそうですけど、本当に水がないわけです。もう木もない、木陰もないよところがたくさんあって、本当にこれ大変なことですから、こういう食べ物っていうのは絶対不可欠なものなんですね。水とか食べ物。それをですね、この千葉という人が提供するときに来たわけです。そして、お前どうするのかって言ったら、二節です。千葉は、この、ダビデ王様ってこの時まだ言っていますが、ご家族のためにと、従者のためにと、そしてブドウ酒はアラノで疲れた者の飲み物にと、まあこんな風にしてですね、ダビデをもう支えるため、支える周りの人たちのために持ってきましたと言うたわけです。そうしたら、まあ大勝場にお前の主人の息子メフィボセテ、どうしたのかと。ミフィボセテっていうのは足が悪い人だったんですね。そしてヨナタンと非常な友達、主にある友人だったから、ダビデはミフィボセテが、まあ、みんなから隠れてですね、密かに住んでいたような状態だったのを取り出して、王の食卓に一緒におらせるようにしたわけです、前のところで。で、そしたらですね、この千葉が言ったのは、このミフィボセテはですね、ダビデにそのように恩をしてもらったのに、ダビデがもうおらなくなったら自分が王の直系を引いているから、自分の方にも王位が回ってくるというふうに言ったというんです。そういうふうに千葉が言ったわけです。そこでダビデはですね、そんなら千葉、メフィボセテにあげたものはですね、千葉にみんなあげると言ったわけです。それを信用したわけですね。けれども、この千葉の言ったことはですね、実は偽りがあったわけですね。それもちょっと少し後で出てきます。だけど神様はこういう偽りを言うようなものもですね、この砂漠の中を逃げていくのに非常に重要な食べ物と水をですね、この千葉はあんまり良くない考えも持ってですね、そしてこういうことをしたわけなんですけど、そういうふうにある意味でダビデを支えることにつながったわけです。 不真実なものをも神様を使ってダビデを支えることにしたということです。まあ、神様はですね、いろんなものを使われるわけですね。これはもう当然私たちもいろいろそうです。非常に悪いような人と出会わして、それによって私も試練を受けたり、私たちもですね、支えられたり強くなったりするわけです。そんなふうに私たちを支えるもの、いわゆる良い人ばっかりでは決してないわけですね。そんなこともここで見ることができます。そして今日の最後に読んだところが、この今度はダビデとシムイという人との出会いなわけです。でそれぞれまあ特徴のある人たちなんですね。でここでは最初にも言ったように、ダビデと家来たちに石を投げつけると、出て行け出て行けと、血を流した罪だと、ならず者だと、まあ、一番悪い罪をしていったわけですね。お前が苦しんでるのは神様が降伏したんだ、裁いたんだと、まあ、そういうふうなことでですね、いろいろ言って、そしたらそのダビデの家来があんなひどい悪いことを言ってるから、自分がすぐに行って首を切ってやろうと。それもできたはずなんだろうけど、あえてダビデはですね、放っておきなさいと。この実節で、主がダビデを呪えと言ったんだと。と言ってですね、このように、これは私たちにとっても重要なことだと思います。非常に悪いことをする人、悪いことを言う人に直面したときに、普通はですね、感情的になって怒ったり、腹が立ったり、憎しみが湧き起こってきたりするんだけど、この冷静になると、その背後で神様が言わしておるんだと。それは自分への大いなる試練のためなんだと。いうふうに受け取るということは確かに非常に重要なことですね。まあ、これは私も教員の時にですね、あの命の水やら箱舟なんかを全部の教職員とか事務職員まで一人一人配布していったりしたものだから、人によっては非常にそういう行動をですね、厳しく批判をしたり悪く言う人も出てきたり、あるいは夜間の高等学校では激しいこの暴力を振るうような人にも出会ったわけですが、その暴力や激しい非難をするような人、他の先生方おる前でこんなものに二度と持ってくるなって怒鳴りつけた人もおりますが、そういう時にも不思議と冷静に折れたわけですけれども、そういうことはですね、その背後に何か主がおられると、主が言わせておるということを実際に受けたことを覚えています。そのようなことはですね、本をいくら読んでも難しいんですね。そういうことに対する忍耐力っていうようなこと、これ実際に経験、その場の緊迫したような場面でですね、みんなの前で激しく攻撃されるとか、私が日曜日はどうしても休むって言ったら、職員会で校長がですね、みんなの先生まで、吉村先生は自分の信仰のために日曜日平気で休むしかない人だっていうようなことを、みんなの前で私が休んでる時、朝の朝礼で言ったそうですね。まあ、そんなこともあったけれども、まあ、夜にわざわざ別の先生が電話をかけてそんなことを言ったけど、他にも 2,3 人休んだったのに、でどうして吉村先生のことだけ言うのかって言って、かえって批判が起こって、そしてその日の夕方に校長が謝罪をしたということを後からも聞いたことがあります。そういうようなことでですね、人から悪く言われるっていうことを、それだけあの人間が言ってると思ったら腹が立ったりするけれども、背後で主が言わせておるというふうに受け取ったらですね、これもまた益になる、他の手段では得られないような益になるということは確かなことです。そういう意味で、この神様はですね、ダビデに対してこういう非常に苦しい、泣きながら歩いていった上に、さらに石まで投げつかれて人殺しだと、王の位を奪い取ったものだと、散々ひどいことも言われるという試練を与えたわけです。でもそれに耐えてですね、このように神がなさってるというふうに、神中心に気持ち、その神を崇める信仰になることができたと。そういう意味でですね、この苦しみのただ中に神様を中心への信仰に立ち返っていったという意味で、これがダビデの生涯のある意味でのクライマックスになっておるということなんです。人生のクライマックスはこういうところにあるということなんですね。 イエス様が天上で最も喜ばれることは何かと言ったら、心から悔い改めて神の方向に向きになることだと。そしたら天使たちも喜ぶということを言われたわけですね。ダビデもこういう苦しみを受けるのは、その元をたどれば自分が大きなの罪を犯した、そこから次々と派生してきたわけです。そこでこの罪の大きさがいかに重いかということを思い知らされていったわけですね。その罪は許されたけれども、その罪の大きさを知らせるためにその苦しみは続いたわけです。これ私たちも同じだと思うんですね。何か大きな罪を犯して誰かを傷つけたとか、そういうような悪いことをしてしまった、それ神様に祈れば許してくださるけど、その結果家族が離反したり、周りの人からずっと見下されたり、そういう苦しみは受けねばならないわけですよね。でも心から祈れば神様は許してくださるから、力を再び与えられて、そのような侮辱やら見捨てられた状態から立ち直ることができると。ことまた確かなことです。そういうふうに、人生の頂点というのは一体何なのかということも、こういうところからわかる。聖書は本当に他のどんな書物とも違う。その点でですね、テレビなんかを見すぎたりすると、みんなが喝采するような人をですね、そういうことを見てみ、いかにですね、この世っていうものはそういう目で見えるホームランをどれくらい打ったとか、なんとかピッチャーでどのくらい三振を取ったとかいうことばかりを褒めたたえてしまうわけです。それがこの世の頂点であるようにですね、けれども聖書の場合は全くそれは違う。誰でもがその神様が喜ばれる人生のクライマックスを味わうことができるという、どんなに予定しどい罪を犯してもですね、心から悔い改めて主がなさっておるんだと、主に向かってするならば、それが一番喜ばれるということです。それがもうはっきり出ているのが、十字架で一緒に貼り付けにされた人だったんですね。十字架で処刑されるということは、最も重い罪を犯した人だったと自分も分かってたわけです。けれどもイエス様に心の方向を転換した、悔い改めて。だからこそその時点が彼の人生のまさに頂点だったわけですね。そういうふうに、このダビデのこの記事っていうものは、何を書こうとしているかっていうその視点があるわけですね。ちょっと読んだところでは表面だけ読んでもまあまあわかるから読んでしまうんですけど、いかにこの罪の問題と、そして神様はさまざまなことを通して私たちを導こうとしている。絶えず悔い改めに導こうとしている。それを受け取ることを本当に喜ばれるっていう、そういったことをですね、こうした具体的な歴史上の記事から私たちは受け取ることができるということなんです。この十二節ダビデの言葉ですね。その主が私の苦しみを見てくださって、今日の彼のその呪いに書いて幸いを返してくださるかもしれないんだというふうに言ってですね、主に立ち返っておればですね、どんなひどい苦しみを受けても神様はその代わりのものをくださるということですね、知ってそこにはっきりした希望を置いていたということです。はい、それでは、今日はこの区切り14節までということにしておきます。